火の用心。
おはよう、日本全国消防団日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ねえ、最近ご近所で火事があったこと知ってる？
聞いたわ。幸いにもぼや騒ぎで終わったそうね。住宅用火災警報器のおかげで早めに気づけたそうよ。
そうなんだ。我が家も万が一に備えて定期的に点検しないとね。
設置後10年が交換の目安だそうよ。
定期的な点検によって住宅用火災警報器が適切に作動するかを確認し、問題があれば速やかに交換しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は元アーティスティックスイミング日本代表として2008年北京オリンピックでは入賞を果たしました。現在はスポーツコメンテーターとしても活躍されています、青木愛さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。今日はこの5月に富士山の噴火に備えた、その名も富士山隊を結成しました。山梨県富士吉田市消防団の富士山隊で隊長されています。57歳、長野翔一さんとお電話がつながっています。
長野さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは、長野さんの地元、富士吉田市について教えてください。
山梨県の東南部、富士山のふもとに位置し、人口は約4万7千人の町です。富士山のふもとに位置しているため、登山やハイキングの拠点としても人気です。私は赤ちゃんの頃から富士山5合目で育ちましたが、富士山に抱かれた水も自然も豊かな素晴らしい町です。
赤ちゃんの頃から5合目で育ったに全部持ってかれちゃいました。
本当に集中しちゃいました、そこに。
すごいいいところで。
お父様の仕事の関係ですか？
そうですね、はい、もともとこの富士山で家業をしておりまして、そこでこう子供の頃から夏休みもここで過ご
して。
小さい頃から自然いっぱいのところで。
本当ですね。
そうですね。
さあ、では富士吉田市消防団についても教えてください。
はい、富士山噴火時の避難誘導という特定の活動のみを行う我々富士山隊以外にも、本団そして通常の消防団活動を行う22分団総勢545人が活動しています。消火活動などの通常の消防団活動の他にも、地域特有の活動としては山の行方不明者の捜索や、富士吉田市といえば火祭りが有名ですが、その警備にも当たっています。
この5月に機能別分団富士山隊を結成されたそうですが、発足の経緯を教えてもらっていいですか？
はい、5校目は特殊な場所で、夏は県の職員が常駐していますが、噴火が夏に起こるとは限りません。すると消防職員や県の職員が5校目に到着するのに1時間から2時間はかかります。情報をいち早くキャッチし、避難誘導に当たるためには消防団がやっているという方が立場はっきりすることから、山の関係者が機能別分団を発足する運びとなりました。
そういう経緯だったんですね。この富士山隊のメンバー、どんな方々がいらっしゃるんですか？
私を含めて3人が5合目の神社の宮司さんとレストラン売店のオーナー、15人が5合目から8合目の山小屋の関係者、全部で18人で活動しています。
そうなんですね。
それでは富士山隊の活動を伺います。普段はどんな訓練をされてるんですか？
はい、年に一度富士山への観光シーズンが始まる前、5月31日に毎年大掛かりな訓練を行っています。参加するのは我々富士山隊のメンバーと富士山の案内人組合をはじめとする自主防災のメンバー、さらに山梨県の施設の人なども参加し、情報伝達、避難誘導、救急救護、下半ポンプによる消火訓練も実施しています。幸いまだ 災害での出動はありません。
出動ない方がいいです
ね。そうですよね。
富士山に噴火警報が発表されたり、噴火が始まった際には登山客などの避難誘導を行う富士山隊ですが、実際の活動に関して何か課題などありますか？
はい、お客様にいかに正確な情報を伝えて指示に従って降りていただくかということです。中には足の悪い方、車椅子の方もいらっしゃいます。そうした方にはバスを手配しなければなりません。その連携にまだ不安があります。
そうですよね、バスを呼んでそれを待ってってなると、 そこがスムーズにいかないとね、
はい。
さあ、そしていざ避難となった時、一斉に下山する際には富士山ならではの問題もあると聞きましたが、何でしょうか？
現在は確実に下山できる道が数本しかありません。下山する方が殺到したり、噴火の場所や規模によっては使えない道も出てくるかもしれません。そのために最近使っていない道、地元の人だけが使っている道も活用すべきなのですが、富士山は世界遺産ということもあって、下山のために目印となる看板を勝手に置くことができません。これも一つの問題です。
はあ、いろんな問題があるんですね。もしも富士山が噴火したときは、登山中の方たちにどんなことを心がけていただきたいですか？
風上に避難すること、そして避難小屋や岩陰に隠れること、情報をしっかり検知すること、マスクやハンカチで口を覆うこと、そして目に火山灰が入らないようにすることも大切です。
やっぱこういうことを分かっていて登るのと違いますよね。
違いますね。
はい。それでは最後に今後の目標を教えてください。
インターネットの環境を充実させることです。有事の際に携帯電話が使えない事態も考えられます。無線電話、固定電話、衛星電話など、これがダメならあれがあるといくつもの手段を備えていくことが今後の目標です。また富士吉田市消防団でこうした活動が始まりましたが、富士山5合目は富士吉田市だけではありません。他の市町村や常備消防との連携も図れたらと考えています。
浅野さん、ありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は山梨県富士吉田市消防団の浅野翔一さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は青木愛さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝たばこはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、
近い将来今ある仕事のおよそ 49% を AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子供たちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
AC ジャパン。
9月のゲスト応援団はスポーツコメンテーターの青木愛さん。まだまだよろしくお願いいたします。さあ、メールご紹介しましょう。3連休もお仕事の私です、というのは山中湖のマリモさん。そう、3連休の今日また半なんですよね。明日が敬老の日ということでね、今週は土曜日も秋分の日ですもんね。でも土曜日に秋分の日になっちゃうとちょっと悲しい感じがしますけどね。3連休もお仕事のマリモさん。朝晩はだいぶ涼しくなりました。そして富士山から山小屋の明かりが消えました。ちょっと寂しくなりました。そうか、今ね、ちょうどね、富士山の話題がね、日本全国消防団、おはよう日本全国消防団の中でも出てましたけれどもね。そうですね、もう登山の季節終わりですよね。夏も終わりです。